勝利する人、話、松田秀康。
おはようございます。さて、早いものでですね、2017年になり、やがて1ヶ月が過ぎようとしていますね。今年は皆様はどのような年にしたいとお考えでしょうか。世界の情勢は目まぐるしく変わってきています。その中の一つの大きなこととして、私はアメリカの大統領が政権交代したことを挙げたいと思います。第45代アメリカ大統領に共和党のトランプ氏がなりました。彼の政策やメッセージもそうですけれども、その大統領選挙戦においては、彼が圧勝と思われていた民主党のクリントン氏を破って勝利したことは、世界中の多くの人がですね、驚いたことではないでしょうか。それで彼が勝利した後も、多くの報道機関、メディアがですね、彼の勝利の原因、また要因はどこにあったのかを分析し、報道していました。勝負は最後までわからないものであります。そこで今朝は、勝利する人々と題して、聖書における勝利について皆様と共に考えてみたいと思います。ところで、勝利について考えるときに忘れてはならない大切なことが一つあります。それは、何に対して勝利するのかということであります。つまり、対象物や対戦相手が必要なのであります。なぜなら、勝利とは何かと対戦することがあってのものであり、その戦いの結果だからであります。また、その対戦相手というのは、目に見えるものだけとは限りません。目に見えないものも含まれるのではないでしょうか。なぜなら、クリスチャンの戦いは目に見えないものとの戦いが大部分であると思うのであります。それは、悪、罪、または自我といった戦いでもあります。しかし、これらに勝利することは簡単ではなく、大変なことであります。しかし、それでも不可能ではありません。なぜか、それは主が私たちと共におられるからであります。全知全能なる主が、私たちの味方であり、主にとって不可能なことはないからであります。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。ローマ8:31。さて、数年前にですね、私はある2匹の昆虫の対決を見たことがありました。それはこれですね。皆さんよくご存知のカマキリとスズメバチでありました。何故この2匹がですね、戦っていたのかと言いますと、確か死んでいる蜘蛛を奪い合っていたのであります。つまり、餌の奪い合いですね。皆さんはカマキリとスズメバチ、どちらが勝つと思いますか？私はカマキリには鎌がある、いや、しかしスズメバチには猛毒の針がある、どっちが勝つだろうかと思ってですね、その対戦をしばらく観察していました。カマキリは鎌でですね、スズメバチをがっちりと掴んでいたわけであります。しかし、スズメバチも負けてはいませんでした。お尻から出ている毒針をですね、カマキリに刺そうと一生懸命になってですね、体をくねくね、こう曲げていたわけであります。見た感じはカマキリの方が優勢でした。しかしですね、しばらくすると形勢は逆転したのであります。スズメバチがカマキリの足を鋭く硬い口でですね、食いちぎったのであります。またよく見ていると、カマキリの鎌はスズメバチの鎧のような硬い体にはあんまり効いていませんでした。それからどんどん形勢はカマキリの不利になっていきました。私はカマキリが 負けると思いました。カマキリは傷つきながらも一生懸命ですね、戦いを諦めていませんでした。そのうちですね、突然その戦いのですね、決着がついたわけであります。皆さんどちらが勝ったと思いますか？スズメバチでしょうか？それともカマキリでしょうか？なんと勝ったのはカマキリだったんですね。一体何が起こったのでしょうか？実は私がスズメバチを叩いてやっつけたからであります。はい。私がですね、カマキリの味方となってその戦いに介入したわけでありますね。一発逆転カマキリの勝利となりました。いくらですね、強いスズメバチであっても人間の私には勝てなかったわけであります。私はですね、カマキリに同情してですね、カマキリの味方になったわけであります。さて、私たちは自分の力だけではこのカマキリのようにですね、悪には勝てません。しかし主が私たちの側につき味方となるなら、私たちがどんなに弱く、そしてどんなに罪深いものであっても勝利は確実であります。闇は光に勝てないわけであります。しかし私たちにもすることがあります。それはこのカマキリがスズメバチと対決したように、私たちも悪に立ち向かうことであります。憐れみ深い愛の神様は私たちを見捨てず、悪より救い勝利をお与えになるお方なのであります。私たちはサタンからですね、常に狙われています。我々は神から与えられる恵みにより勝利するか、あるいは敗北するかのどちらかとなっているわけであります。では何に勝利するのかということをですね、二つに絞って、今日は考えてみたいと思います。その二つとは、一つ目は悪、まあサタンとか罪とか自我なども含まれますけれども、そしてもう一つは神様であります。これら二つのことをですね、聖書に出てくる人物の経験から今日は考えてみたいと思います。まず悪についてでありますが、サムエル記上17章にはダビデとゴリアテの戦いが載っています。その戦いから今日はですね、皆さんよくご存知だと思いますけれども、またもう一度ですね、復習の意味で確認して考えてみたいと思います。ペリシテ人であった巨人ゴリアテは約3メートルもの大男でありました。しかもですね、怪力であったわけです。鎧は青銅の板を鱗のように重ねたもので、どんな槍や矢も通さないように細かく結び合わされて頑丈にできていました。そしてその重さはなんと57キロ約あったそうです。それだけでなく、また槍の穂の鉄の部分ですね、その重さは約7キロもありました。それだけでもすごい重さです。私の体重ぐらいになりますかね。これだけでも相当な重さですけれども、それだけではありません。その他にも、青銅の兜をかぶり、足には青銅のすね当てをつけていました。これらのことから考えてみますと、相当な重さを身につけて戦うことができる怪力の巨人であったと思われます。それだけではなく、また彼はですね、若い時からの軍人であり、戦いのプロでありました。戦士であったのであります。そのゴリアテが、無礼な言葉で、神の民、イスラエル軍に向かって、戦いを挑み、挑発してきたのであります。また、イスラエル軍は、この大きな巨人の態度を見て、その姿を見て、おじけづいたのでありました。誰も彼に挑むものはなく、膠着状態がですね、40日間も続きました。高慢な彼の挑戦をですね、受け続けている状態でありました。そのような時に、少年ダビデは父エッサイの使いでですね、兄たちの食料と安否の確認のために戦場に来たのであります。 そこで少年ダビデは、この高慢無礼なゴリアテの言葉を聞きました。しかし、彼は誰もゴリアテに戦おうとして、挑もうとしないのを見てですね、神の民、イスラエル軍のために奮起し立ち上がる決意をしたのであります。誰もがその戦いは浅はかで無謀であり、討ち死にしに行くようなものだと思ったことであります。そこでサウロはですね、ダビデに戦いに行かないように思い直してとどまるように言いました。サウルはダビデに言った。行ってあなたのペリシテ人と戦うことはできない。あのペリシテ人と戦うことはできない。あなたは年少だが、彼は若い時からの軍人だからです。ところで、サタンはこのサウル王のように、神の民が悪に勝利しないように、あの手この手を使って攻めてきます。ある時は相手の大きさ、強さ、そして怖さを見せつけます。またある時は、自分の弱さ、欠点、自分の状態を見させて、失望、落胆させようとするのであります。私たちクリスチャンは、ダビデとゴリアテの戦いを見るときに、そのようになる必要はありません。なぜなら、少年であったダビデが、大人であった、しかも巨人、怪力、ゴリアテを目の前にして、恐れたり、不安に陥ったりしなかったからであります。私たちがそのことを見るときに、私たちにも希望が見えてくるからであります。では、なぜ少年ダビデが巨人のゴリアテを目の前にしても恐れなかったのでしょうか。それは彼が今までの主の恵みを思い出したからでありました。またその恵みとは一体何だったのでしょうか。それはこれまで獰猛な獣たちとの格闘において主に頼り、そして勝利した救いの経験だったわけであります。その勝利の経験を彼は思い出しました。このダビデの姿はクリスチャンである私たちの取るべき姿ではないでしょうか。私たちの心が暗黒に包まれるときに主の救いの恵みの経験を思い出すならば、それは希望の光となり、暗闇を打ち消すのであります。なぜなら希望は失望に終わることはないからであります。ローマ書5章の5節、希望は失望に終わることはない。さて、目に見える状況はどう見てもダビデに不利のように見えました。しかし、それでもダビデの決心は固く動かなかったわけであります。なぜでしょうか。それは彼がすでに勝利を確信していたからであります。つまり、ゴリアテが神の民であるイスラエル軍に戦いを挑むということは、そのイスラエル軍を率いておられる神に戦いを挑んでいるのと同じだからでありました。しもべはすでに獅子と熊を殺しました。この割礼なきペリシテ人も、生ける神の軍を挑んだのですから、あの獣の一頭のようになるでしょう。もう一つ、私はこれ、それからダビデはサウル王の武具を身につけさせられます。そしてゴリアテに立ち向かっていきました。しかししばらくするとまた彼は戻ってきました。そしてこう言ったのであります。私はこれらのものをつけていくことはできません。慣れていないからです。単純な理由でありました。そしてダビデは慣れていないサウル王の武具を脱ぎ、いつも使い慣れている杖と石投げと石を持って戦いに挑んでいきました。そして皆さんはよくご存知のように、巨人ゴリアテを倒してダビデの勝利となったのであります。もう少しですね、ダビデとゴリアテの戦いの話から 霊的勝利のための注目すべき点を考えてみたいと思います。まず一つ目として、私はこれらのものをつけていくことはできませんといったダビデの言葉であります。ダビデはサウル王が着せた鎧や兜などの武具を脱ぎました。なぜでしょうか。それらは彼の動きの邪魔になるからであります。戦いにとっての余計なものは、また邪魔になるものは外す必要があります。これは私たちの霊的戦いにおいても同じことが言えるのではないでしょうか。つまりこの世の中において、この世のもので一見すると役に立ちそうなものであっても、実はそれは主の働きを制限したり邪魔したりして足かせになる場合のものがあるということであります。私たちの手段や方法が主の方法であり御心にかなっているかどうか、それを吟味することは大切なことと言えるでしょう。サムエル記上17章の47節、またこの全回収も主は救いを施すのに剣と槍を用いられないことを知るであろう。ダビデは言いました。この戦いは主の戦いであって、主が我々の手にお前たちを渡されるからであると、主の戦いであることを知っていました。そしてまた言えることは、目に見えるこの世のものに頼るなら、そこには私たちの主に対する信仰を弱める危険性が潜んでいます。なぜなら、実際にイスラエル軍はゴリアテの外観を見て、彼らの主に対する信仰が弱まり、ゴリアテを恐れたのであります。イエス様はトマスに、あなたは私を見たので信じたのか、見ないで信じる者は幸いであると言いました。またパウロもこのように言いました。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。それから二つ目に考えたいことは、慣れていないからですという言葉であります。それは戦いに使う道具は武具は使い慣れていることが大切なのであります。ダビデの武器は杖と石投げと石でありました。しかし私たちの霊的戦いにおける武具は何でしょうか。エペソ人へにそのことが書かれています。6章の12から18節、私たちの戦いはサタンのとの戦いであることがここには描かれています。それだから悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち得るために神の武具を身につけなさいということであります。立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるのであります。また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。そして絶えず祈りと願いをして、どんな時にも御霊によって祈りなさいとここでは書かれています。また自分のためだけではなく生徒のために祈り続けなさいと書かれています。我々の敵であるサタンはありとあらゆる角度から攻撃してきます。また隙間があればそこからも攻撃してくるわけであります。我々の敵はサタンは抜け目がありません。しかし私たちが神の武具で身を固めて武装するなら、私たちにとっては抜かりはないのであります。これらの武具の一つ一つが大切であり、どれ一つ取っても抜けても抜けてはならないものなのであります。また戦いに出る戦士や兵隊 兵士たちはですね、日頃から武具の手入れを怠ることはありません。私たちもそのように常日頃から神の武具を磨き、本番の霊的戦いに備えておくことは大切なのであります。備えあれば憂いはありません。サタンは弱点を攻撃していきます。しかし征服されてはなりません。サタンの攻撃がどんなに激しく、また不意であっても、私たちは神様から助けをいただけるのであります。神の力によって勝利することができるというわけであります。さて、次に三つ目の点ですけれども、それは主にあって勝利の経験を積むということであります。ダビデは石投げや槍などの武器を使いこなして、石投げや杖ですね。杖などの武器を使いこなして慣れていましたけれども、それらに過信することはありませんでした。いつもですね、万軍の主に頼り、恐ろしい敵と戦って勝利していたわけであります。主に頼って勝利の経験を積み重ねることは、主に対する信頼が深まり、信仰と勇気を培うことになるわけであります。悪との戦いに勝利するためには、人がするべきことと神との協力関係、そして何よりも主に頼ることが大切なのであります。戦いの日のために馬を備える。しかし、勝利は主による。箴言 21-31。四つ目の点として、クリスチャンの戦いには主の皆がかかっているということであります。その皆とは何でしょうか。全宇宙の王であられる万軍の主の皆であります。私たちはその悪との戦いにおける重要性をもっと深く悟る必要があるのではないでしょうか。そのような時に私たちはもっともっと主の助けの必要を感じ、主を求め主に頼ることになるでしょう。ダビデはそのことを知っていたのであります。私は万軍の主の名、すなわちお前が挑んだイスラエルの軍の神の名によってお前に立ち向かう。詩篇9章の10節、皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたを尋ね求める者をあなたは捨てられたことがないからであります。最後の5つ目の点として、神の民が悪に勝利するならば、それは生きて働かれる誠の主の存在と力を世に知らしめることになるということであります。ダビデは自分の名声のために戦ったのではありませんでした。彼は神に栄光を期すために戦ったわけであります。私たちも何のための悪との戦いなのか、また何のために悪に勝利しなければならないのかということを理解しておくことがとても大切であります。自分のためなのか、それとも主の見栄えのためなのかであります。ところで、敵である敵のゴリアテについてでありますけれども、私たちは目に見える外敵ゴリアテとともに、自分の内にある内敵ゴリアテにも目を留めなければなりません。内敵ゴリアテである、それは何でしょうか？自我であります。私たちの自我は、むしろ外の形で見えるゴリアテよりも、さらに手強い相手であります。しかしそれでも私たちは失望落胆することはありません。その自我というゴリアテが、どんなに勝利しがたいように見えても、主に頼るならば、打ち勝つことができるわけであります。万軍の主に勝てる敵はいません。キリストの恵みによってあなたは自己と利己主義とに勝利することができる。世に勝つ者は誰か、イエスを神の子と信じる者ではないか。最後にもう一つ、このダビデとゴリアテの戦いから考えてみたい大切なことがあります。それは善と悪との大相当であり、 キリストとサタンとの戦いであります。少年ダビデはキリストであり、巨人ゴリアテはサタンであり、そしてそれをゴリアテを倒した小さな石ころは14万4000の人たちに当てはめて考えてみましょう。この世においてのキリストは少年ダビデのように目立たない小さな存在でありました。一方、この世の君であると主張しているサタンは、まさに自分が一番強いと豪語する高慢で偉そうに見える怪力巨人ゴリアテであります。神の民イスラエル軍とペリシテ軍は40日間も膠着状態が続きました。そのように善と悪との戦いもまた、同じようにこの地上において今もなお長い間続いている状態なのであります。両者の戦況は巨人ゴリアテが率いるペリシテ軍が優勢のように見えます。最終時代の善と悪との戦いも巨人サタンが率いるこの世のものが優勢のように見えることでしょう。しかし、戦いに決着をつけるために少年ダビデが立ち上がったように、神の御子であるキリストは立ち上がり、主が手を下す時がやってくるのであります。また少年ダビデは立派な剣や槍でゴリアテに立ち向かいませんでした。多くのその辺にある石ころの中から石を拾って向かっていったのであります。主もまた同じように、この地上の多くのものの中から、14万4000の人々という一致団結した小さな見栄えのない一つの石を持って戦われるのであります。そしてその小さな石により、巨人ゴリアテは倒されてしまうわけであります。主は14万4000の人々をもって、この世の悪に決着をつけ、勝利をもたらすことができるお方なのであります。また、ダビデとゴリアテの戦いに主の御名がかかっていたように、善と悪との戦いもまた、主の御名がかかっている戦いなのであります。そしてキリストの勝利によって、神の御名は崇められ、神に栄光が帰されるわけであります。そしてダビデがゴリアテを倒して神がおられることを全地に知らしめたように、主がサタンに勝利して善が悪に勝利することは、全宇宙のすべてのものに神の力と神の愛をさらに広く深く悟らせる結果になるのであります。小さな石ころであっても、万軍の主に用いられるならば、それはとても素晴らしい武器になり、戦いに勝利をもたらすものとなるわけであります。つまりそれは善と悪との戦いに対して主は、罪に勝利する14万4000の人々を用いて、勝利を得るということであります。歴代史上29章の11節。大いなることと力と栄光と勝利と意向とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものも皆あなたのものであります。では次に考えてみたいのは、私たちは神に対して勝利の経験を得る必要があるということであります。どういうことでしょうか。そのことをヤコブの経験から考えてみたいと思います。それは創世記32章に書かれているヤコブの苦闘の一夜の経験であります。さて、ヤコブは父イサクを欺き、兄エサウから長子の特権を騙し取りました。そのためにエサウから逃げて、叔父のラバンのもとに身を寄せていました。彼はラバンのもとで、神の祝福により多くの財産と、また家族を得ることができます。そして彼は、主のご命令によって、父イサクや兄のエサウのいるふるさとに帰る決心をいたします。しかし、 懐かしいふるさとに帰る旅路ではありましたが、彼の心は意気消沈し、罪意識によって沈んだものでありました。重く沈んでいたのであります。また、エサウによる復讐を恐れていました。そこで彼は考えたわけです。死者を先に送って和解の意図を伝えさせる計画を考えたわけであります。しかし、帰ってきた死者の報告は、エサウがなんと400人を率いて近づいていることと、また、友好的伝言には何の返事もなかったということでありました。そこでヤコブは次に、もしエサウに攻撃されても被害を最小限にとどめるために、一団を二組に分けて進ませることにしました。そしてまた、今度も友好的な伝言とともに、できる限りの贈り物を持たせて先に送り出すことにしたわけであります。自分の力の限りを尽くし、兄弟に対する償いをしようとしたのであります。彼は心を低くして悔い改め神様に祈ります。神様の保護を求めたのでありました。それでも彼の不安はなくなりませんでした。それで彼は野牧の私において一晩中一人で神に祈り明かすことにするわけです。神と自分だけの時を持つことにしたわけであります。人間の知恵や力には限界があります。ついに神に頼る他はありませんでした。彼にとって自分の罪悪のゆえに、罪のない者たちが危険にさらされることは何よりも耐えがたいものだったのであります。彼は真剣な叫びと涙を持って神にすがったわけであります。すると突然、真夜中に何者かが現れて彼と組打ちをするのであります。ヤコブは敵だと思いました。なぜならそのあたりにはですね、盗賊や人殺しがよく出没するところだったからであります。彼は敵が命を狙っているものと思い、全力で全身全霊を持って戦いました。その間も彼の心はサタンの攻撃により罪意識に苛まれた状態でありました。しかしそれでも彼は諦めていませんでした。この窮地の時に彼はどうしたのでしょうか。神の御約束を思い出したわけであります。そして真心から神の憐れみにすがったわけであります。ミニストリーの言葉を読みます。誰一人として失望落胆し、自暴自棄に陥ることは必要はない。サタンはこう言います。あなたは見込みのない人間だ。あがなわれることができない人間だ。そのようにですね、問いかけるわけです。しかし、私たちにはキリストの中に望みがあります。神は私たちが自分の力で勝利するように命じておられるわけではないのであります。神のそばに近くに来るように神は申されて、私たちがするべきことは神の身元に行くことであります。心身を打ちひしぐあらゆる困難のもとに、働くときも神は私たちを自由にしようと待っておられるわけであります。格闘は夜明け近くまで続きました。見知らぬ相手の指がヤコブの腰に触り、彼は痛手を負います。その時彼は悟ったわけであります。天使と戦っていたこと、気がついたわけであります。そのことが分かった彼は、今度はこれまでの自分の力に頼る戦い方ではなく、神の憐れみの約束にすがって懇願する戦い方に変わったわけであります。そしてヤコブは、私を祝福してくださらないなら、あなたを去らせません、と言いました。もしこの言葉が彼の高慢から、また無礼な言葉であったり、自己過信から出た言葉であったのなら、彼は直ちに滅ぼされたことでありましょう。しかし、そうではありませんでした。この言葉は、自己の弱さと無価値さ、また神が 確実に約束を守られるお方であることへの信仰を言い表したものだったのであります。そしてついにヤコブは、契約の天使、キリストに勝ち、神との和解による平安を得たのであります。その天使は言いました。創世記32章の28節。あなたは、もはや、名をヤコブと言わず、イスラエルと言いなさい。あなたが神と人とに力を争って勝ったからです。それで、ヤコブの名前は、ヤコブ、押しのける者から、イスラエル、神の王子という意味の名に変わりました。ヤコブが神に勝った要因は何だったのでしょうか。それは、自分の無価値さ、弱さを悟って、罪を悔い改め、へりくだって、真心から神の御約束に信仰を持ってすがり続けたことにあります。ヤコブは天の使いと争って勝った。罪深く間違いを犯した人間が、謙遜と悔い改めと自己幸福とによって天の王に勝ったのである。彼は震える手で神の約束にすがった。そして愛の神様はそのものを遠のけることができなかったわけであります。忍耐は勇気と同様勝利するものであります。さて、実はこのヤコブの格闘と苦悩の経験は最終時代における生きて死を迎える神の民14万4千の人々が通らなければならない試練でもあります。それはヤコブの悩みの時と呼ばれています。預言者エレミアはこう言いました。エレミア書のところですね。もっと前ですね。そこですね。はい、ありがとうございます。うん、我々はおののきの声を聞いた。恐れがあり平安はない。どの人の顔色も青く変わっている。悲しいかな、その日は大いなる日であって、それに比べるべき日はない。それはヤコブの悩みの時である。そのヤコブの悩みの時に14万4千の人たちは、あらゆる苦しみによって何が試されるのでしょうか。神の救いに対する信仰、そして忍耐、御約束に対する確信などであります。彼らの逃れの道は、主の憐れみ、そして恵みにすがるしか方法はないわけであります。その時、彼らに必要なものは、ヤコブが契約の天使、キリストを断固として離さなかったように、自己を捨て、断固として神様の約束にすがり、祈りによる個人的神との格闘であります。そしてまたそれは、主が必ずご自身の約束を果たされるお方であり、それと同時に、主は憐れみ深く、情け深く、恵み深いお方である。そして、決してご自身を求めてくるものを見捨てられないお方である。そういう確信であります。そのような祈りは、神様は決して軽しめることはないわけであります。神と人とに勝つためには、ヤコブのように悔い改めと信仰を持って、神の御約束を断固として離さない祈りの神との格闘が必要であります。人間の思いと心と魂とが生まれつきのままの性質に勝利するのは、キリストとの交わり、生きた救い主と個人的に交わることであるということであります。 ヤコブがですね、自分の力を振るって獲得できなかったものを得たことは何だったわけでしょうか。アケボの上巻には、自己幸福と固い信仰によって出会ったと書かれています。そして、神は彼の熱望した祝福を与え得るものは神の能力と恵みだけであることを教えられたわけであります。クリスチャンの個々の最大の勝利は、目に見えるものでは、ものによって決まるのではありません。それは才能とか教育とか、また富とか、また人間の援助によって得られるものではありません。それは神との交わりの部屋で熱心に祈りによって格闘することであります。そして信仰によって力強い身腕をつかむときにそれが得られるわけであります。すべての罪を捨てて熱心に神の祝福を求めようとしなければ、それを得ることができないわけであります。ヨハネに第一の手紙にはこのように書かれています。すべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。さて最後に、大いなる勝利者イエス・キリストから勝利のポイントについて考えてみましょう。全宇宙の王であられる神の御子なるキリストは、人類を救うために全天を後にして、人としてこの地上に下って来られました。そして茨の道である苦難の人生を歩みました。そして最後は、無罪であるにもかかわらず、最も残酷で 恥である十字架の刑によって死なれたわけであります。一見皆さん、このありさまを世の見方でですね、私たち見るならば、勝利者としての状態にほど遠い状態に見えないでしょうか。しかしですね、キリストが全てが終わったと言って息を引き取られた時に、彼は最後まで自己犠牲と自己否定を貫かれました。そのことによって、キリストはサタンに完全に勝利を収めたわけであります。そのことは単に人類の救いだけでなく、神の統治や律法、また神の御品性などに対するサタンの訴えを打ち破ったのであります。そして、善と悪との戦いにおける勝利を宣言したものでありました。人の勝利は目に見えるものに左右されがちであります。しかし、誠の勝利の本質は、目に見えないところによるものが大きいのであります。キリストは十字架上で全てが終わったと叫ばれて息を引き取られました。その叫びは全天に響いたと書かれています。この世界で長い間継続された大きな戦いは、ここに勝敗が決し、キリストが勝利者となられたわけであります。それは、彼の死は、父と御子が人間に対して十分な愛を持って、また自己否定と自己犠牲の精神を表されるかどうかという疑問に答えたわけであります。ところで、キリストは、ある勝利の法則による勝利者でもありました。それはどういう法則だったのでしょうか。へり下る者は高められるという法則であります。謙遜にへり下ることは勝利の秘訣であります。キリストこそ、一番下までへり下ったお方はなく、また、キリストこそ、一番上まで高められたお方はいません。またこの法則はですね、逆もしかりで、それは敗北の法則もあります。つまり、高ぶる者は減り下らされるということであります。高慢になる者は敗北します。ネブカデネザル王やルシファーがそうでありました。ネブカデネザル王は高慢なために、理性を失い、そして減り下らされたわけであります。またルシファーは高慢になって 自分を高めようとしたために天から追い出されたのでありました。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。もう一つ。主は己が民を喜び、へりくだる者を勝利をもって飾られるからである。最終時代の生きて主を迎える14万4千の人々は、勝利者キリストのように主の恵みによって悪に勝利する人たちでありますが、それと同時、キリストのように謙遜にへりくだる者たちでもあります。そしてヤコブのように、神の御約束を離さず、神に寄りすがり、自己に勝利する人たちなのであります。ぜひ皆さん、勝利者キリストのように、私たちも見習って、主の恵みと憐れみによって悪に勝利し、神に栄光を期すものとなりたいものであります。最後にですね、この勝利という詩を読んで終わりにしたいと思います。勝利。私の力ではありませんでした。私の生まれながらのものではありませんでした。イエス・キリストが祈りに応えて注いでくれたものでした。しかし、感謝すべきことは、私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を賜ったのであります。勝利とはどういうことですか？あなたが人に忘れ去られたり、おろそかにされたり、あるいは故意に無視されたりしても、自分が恥ずかしめられたことや、見落とされたことを心に微笑むことができるとき、それが勝利である。あなたの良い点も非難され、希望は妨げられ、あなたの趣味は悪く言われ、あなたの助言は無視され、あなたの意見は嘲笑されても、忍耐強く、愛の沈黙を守り、すべてに耐えるとき、それが勝利である。あなたが食物にも衣服にも、気候にも、社会にも、どんな孤独にも、人のどんな妨害にも甘んじるとき、それが勝利である。あなたがどんな不調は不規則、また時間を守らないこと、また気にされるどんなことにも忍耐ができるとき、それが勝利である。あなたが会話の中で友の悪口や批判をしたくなったとき、口を閉ざすことができるならば、それが勝利。あなたが会話の中で自分のことを話そうと思わず、自分の善行について書いたり、人の称賛を求めたくなる気持ちがなくなり、あなたが世に知られない人であることを本当に愛することができるとき、これが勝利である。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。